42編祈りましょう。主よ、主よ、主よ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日も主の御言葉で私たちを祝福してください。主の御言葉にすべて感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間、私はあのことなどを思い起こし、御前に私の心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に行き巡り、喜びと感謝の声を上げて、祭りを祝う群衆とともに神の家へとゆっくり歩いていったことなど、我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、見舞いで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる御顔の救いを。私の神よ、私の魂は見舞いに絶望しています。それゆえヨルダンとヘルモンの地から、またミツァルの山から、私はあなたを思い起こします。
うん、今このコラーの子孫 の, この、うん、マスキルと言ってるんですけどね、このコラーの子孫、コラーということは以前モーセに反逆したその子孫ですけど、後で許されて門番をした人々であります。その子孫がダビデに忠誠して、ダビデと一緒に行動していたんですね。それを今6節見ると、私の神よ、私の魂は御前に絶望しています。それゆえヨルダンとヘルモンの地から、またミツァルの山から、私はあなたを思い起こします。だからダビデと一緒だったんですね。ダビデと一緒に、北のヘルモンまで逃げていったんです。だから救いを切に求めて、まだ自分もこの神殿ですね、神殿のところでこの歩き回る、その夢を見るんです。そこでゆっくり歩きながら礼拝したこと、今避難状態の彼を見ることができる。4節は、私はあのことを思い起こし、御前に私の心を注ぎ出します。私があの群れと一緒に、ね、神殿ですね、神殿で仲間と一緒に主に礼拝する、一緒に祭りを行っている、行き巡り、喜びと感謝の声を上げて、祭りを祝う君主と共に神の家へゆっくり歩いていったこと、それをね、離れてみると本当にそれがどんなに素晴らしいことだったかということが懐かしいですね。本当に早く帰りたいということ、どれぐらい願ってるか。鹿が谷川の流れを下へ仰ぐようにと、その願いを、ね、言ってるんです。鹿は多月質の動物です。本当に渇きを、一番感じるものがそれですよ。鹿の血は熱いですね。その熱さの中で水が必要です。鹿はそのぐらい主の救いを待ってるということですね。だからこの背景がね、アブサロムの反乱 또 도모니 다윗에게도 이슈니 니기타 고라 시선노 낙가데노 시다ということがわかります 7節
あなたの大滝のとどろきに淵が淵を呼び起こし あなたの波、あなたの大波は皆私の上を越えていきました 昼には主が恵みを施し、夜にはその歌が私と共にあります 私の命、神への祈りが 私は我が岩尾の神に申し上げます なぜあなたは私をお忘れになったのですか なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか
じゃあこの大岳のようにあなたの大岳のとどろきに淵が淵を呼び起こしこの危険なことを言ってるんですねあなたの波あなたの大波がみんな私の上に越えていきました まあ本当に危険そのものがこう全部通ったということですね昼には主が恵みを施し夜にはその歌が私と共にあります私の命神への祈りがこのような救い恵みそれを体験している その今場面ですね私が我が岩尾の神に申し上げますなぜあなたは私を忘れになったのですかなぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか私に敵対する者どもは私の骨々が
打ち砕かれるほど私をそしり一日中お前の神はどこにいるかと私に言っています。ジーセス我が魂よなぜお前は絶望しているのかなぜ見舞いで思い乱れているのか神を待ち望め私はなおも神を褒めたたえる私の救い私の神を
じゃあ私たちが絶望する理由はねこの環境がこのままになると思うから絶望してるんですよけど救いがあるということですね我が魂よなぜお前は絶望しているのかなぜ見舞いで思い乱れているのか神を待ち望め 私は、お前の、お前も、私は、お前も、神を褒めたたえる。私の救い、私の神を。救いを待ち望め。谷川の鹿のように待ち望め。上が渇き。回復。それを待ち望めというね。
まあその詩です。じゃあヘブル書4章に行きましょう。4章1節から。こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなたがたのうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように私たちは恐れる心を持とうではありませんか。
じゃあこの安息じゃあこのユダヤ人たちヘブル人たちがシャロームというする安息その安息彼らは安息の日を厳しく守っていました自分たちが安息を守って安息を取ると 思ったんですね だからイエス様といつもぶつかったのがその部分ですよね安息というもの安息の日にこんなに人を癒すんですかとかね安息の日に麦畑のところを歩き そんなことしてもいいですかとね、いつも安息、安息が彼らの最大のテーマです、それ安息、本当の安息は何かとね、だから一章二章は天使、三章はモーセ、四章は安息ですよ、安息。だから神の安息、こういうわけで神の安息に入るために約束はまだ残っているのですから、あなた方のうち一人でも万が一もこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持って安息に入れない。どうして、結論的に言うと信じないから、イエス様は信じないから安息がないのよ。だからこの固くな心で自分たちの安息を自分たちで守って、もう安息日に何歩歩かなければならない、何歩以上はダメ、そのような安息を守っていったんですね。だから、もうエレベーターも押さない、ご飯のその電気釜のそのスイッチも押さない安息、これが安息ですか。いまだにも彼らは安息ということで支配されてる。安息がないのよ、安息が。二節、
福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです、
だから福音は異邦人もユダヤ人も同じく語られたんです。しかし彼らにはそれが合わなかったんですよね。なぜかというと信仰によって、福音は信仰によってこう受ける安息ですよね、この恵みによって、それを信じる信仰によって私たちは安息に入ります、救われるということ、救いは信仰によって、福音は信仰によって福音が福音になるんです。私たちができなかったことを神が知ってくださったということが福音でしょ。それは自分で一生懸命宗教的な行動で安息を得ろうとするからそれができなかったんです。このユダヤ人たちが安息に入れなかったこと、救われなかったことは信じなかったから、イエス・キリストの福音を信じなかったからということよね。三節、
信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように決して彼らを私の安息に入らせないと神が言われた通りです。御業は創世の初めからもう終わっているのです、
だからこのとっても重要な話ですよね。信じた私たちは安息に入るのです、私は怒りを持って誓ったように決して彼らを私の安息に入らせない。なぜでしょう。彼らは信じなかったから、自分たちで安息を作ろうとしたからよ。しかし安息は神が言われるんですね、宮沢は安息、創世の初めからもう終わった。じゃあこれが少し翻訳がね難しいんですけど、私が最近の翻訳を少し、批判したかというか、けどこれは正しいんですね、今最近の翻訳が。じゃあこのように書いてありますね。信じた私たちは安息に入るのですが、私は怒りを持って誓った、彼らは決して私の安息に入れないと神が言われた通りなのです。最も世界のもといが 据えられた時からね、それだからこの永遠の世界、永遠からね、天地万物が作られたんですね。世界のもといが据えられた時から宮座はすでに成し遂げられている。何の宮座でしょう。安息の宮座が成し遂げられているということです。だから世界のもといが作られる、こう据えられる前からこのイエス様の救い、この安息に入る、それが成し遂げられたと。その部分、世界のもといが据えられた時からというところはね、黙示録13章8節にも書いてありますね。黙示録13章8節、まあ、こっちの翻訳もちょっとおかしいんですけど、新しい翻訳は原本、言語で近いんですね。じゃあ皆さんが開いて、私が今最近の翻訳の部分を読んであげるから比べてみてください。このニュアンスはこれが正しいんです。人に住む者たちで世界のもといが据えられた時からね、同じでしょ。さっきヘブル書4章そのところと同じことです。4章3節と同じ。世界のもといが据えられた時から、英語では本当にこのニュアンスですよ。葬られた子羊、だから葬られた子羊がいつ葬られたかというと、世界のもといが据えられた時から葬られてる。それは霊的に私たちが見ないと、これは理解ができない。だから理解ができないから、この日本語の翻訳がね、私たちが持っている今翻訳がちょっと違った翻訳をしている。何かわからない翻訳をしているんです。だからこれが正しいんですよ。世界のもといが据えられた時から、葬られた子羊の命の書にその名が書き記されていないものはみんなこの獣を拝むようになる。だから世界のもといが据えられた時から葬られてる。だから救いの完成がもうすでに、なってるんですね。だから安息に入る道はイエス・キリストです。世界のもといが据えられる時から葬られた、救いが完成された、安息が完成されたということです。だから私たちはそれを信じることで安息に入るんです。だからこの部分が今私がこの本をもらったのはね、40何年前の、私が東京に神学生たちを教えるために来た時ですよ。85年にそれを彼らがプレゼントした本です。だから新しい翻訳もいいですね。私が、それを私が持ってたものと40何年見たからね、違った翻訳を少し難しく思ってたけど、この翻訳が正しいんですよ。だから皆さん、イエス・キリストの救いはもうすでに天で決まってる、完成されてます。だから今もうね、私たちが後に行く天国、霊の世界にも葬られた子羊イエス様がおられるんですね。それで私たちがその葬られた子羊に 栄光と誉れと賛美を捧げます。これが黙示録五章でこのように書いてありますね。五章十二節、
彼らは大声で言った、ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です、
うん、この方が私たちが永遠に永遠の世界でこのほふられた子羊に栄光と誉れと力賛美を捧げるんです、だから私たちはこの感覚、いつも三次元的な感覚で聖書を見るから、翻訳もこんなにめちゃくちゃに翻訳するし、よく理解ができないんです。しかし私たちが信仰信じる世界はね、永遠ですよ、霊ですよ。今信じるともう2000年前とその2000年前の十字架の全てのものが私のものになる。イエス様が2000年前流された血潮が今信仰によって、今です。救いは今であります。安息も今ですよ。だからこのイエス様が来られる780年前、イザヤ53章でその方を表現するんですね。彼は私の背きの罪のために差し通され、咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって癒された。700年前の人もこのイエス・キリストを信じて救った。私たちが今いつイエス様の再臨があるかわからないけど、今信じて今イエス・キリストを迎える平安、そこに入るんです。永遠というところに入りますね。だから信仰よ、信仰。信仰が昨日も今日もいつまでも変わらないイエス・キリストを今私たちが受けるのでありますよ。だから神の国がどこにあるか、あっちだこっちだではなくて、今あなた方が信じるその瞬間、神の国だと言うんですね。アブラハムもこのように2000年前、2000年後で来られるイエス様を信じました。だから全部平等ですよ。信仰で全部同じです。だから安息に入るのは信仰よ。だからこのもう救いの安息の完成はイエス・キリストです。その方が来られて、私が道であり真理であり命だと安息だと言っても信じなかった。だからもう冒涜だとイエス様をね、迫害して殺そうとしたね。結局そのことで殺されたんだ、イエス様が。宗教によって殺された、だから、ね、私たちがもうすでにもう他の救いはない、他の、福音はないよ。福音は人間が、もうイエス様がもうちょっと足りなかったので、私はイエス様の兄だと来た文鮮明によってじゃない、ね、救いはもうすでに人間がこう何もすることができないその時点で救いが終わったよ。福音が終わってる。それで私たち今の時点では、この後に雲に乗って来られる方ももうすでに雲に乗って来られてる。信仰によって分かる。それで平安を持ちますよ、ね、ああどうしよう、私が残されたらどうしよう。こんなことは信仰じゃないよ。信じるということはもうすでに主と一つになってるのよ。 主がおられるところ私たちもいるんです、花嫁は。だからそれで脅迫したり、もうマインドコントロールしたりね、お前たち残されるとなんか本当に騙されないでよ皆さん。そこは福音じゃない。アブラハムの時代にもうすでに再び来られるイエス・キリスト。旧約聖書もね、再臨のイエス様がもっと多いんですよ、予言が。だから2回来られるんです。1回イエス様が来られて十字架につけられる、また2回また来られて審判される、その方がおられるんです。だから人間がこの安息に入らない理由は何でしょう。それは自分で作ろうとするから。まあキムスアンという韓国の主義教がいました。もう尊敬される人だったんですけど、彼はテレビで出てこんな発言をしました。もうイエス様の十字架だけ、イエス様だけが救いではない、もういろんな仏教もマオメットもいろんな宗教があるけど、みんな良い働きをすると救われると言った。これがカトリックを代弁するそのものよ。彼がそんなに言って、そのことがもう決まるんじゃない。ローマバティカンの教会がね、傲慢である理由はそれですよ。救いの方法はもうすでにこの創造ファウンデーションですね、この地球が作られる時もうすでに放られてる、救いがもう完成されてます。ただ私たちはそれを信じることだけです。それを教えないからね、救いの確信がないから、マダ・テラサというもうとっても尊敬される方も、自分のメント、ね、主義教にメントに手紙を送る、手紙がたくさん発見されて本にもなってるんでしょ。暗闇が襲ってる、私は救われたかわからない、怖いんですとそのように言ったんですよ。もっといいことしなければならないというそのことでね、かわいそうでしょう。もうあんなに自分を犠牲して奉仕をしたのに、福音もうすでに安息に入る福音が完成されてるのに、自分が完成しようと努力したのよ。間違った宗教、間違った教えで、ある姉妹がね、熱心に、この乗り物、新幹線だったっけ、飛行機、一生懸命、聖書を読みながら、こうカトリックが持ってるこうあるんでしょ、これをこう回しながら聖書を読んでった。だから牧師が言ってね、あなたは今死んでも天国に入りますかと言ったら、いや私がもっといいことしないと、まだ私はまだまだですとそのように言ったのよ。それでその先生がその方に、福音はもうイエス・キリストよ、イエス・キリストを信じれば誰も救われる、だからその福音を、ね、説教しました。そしたらその姉妹がその場所で、その飛行機の中だったんですね、みんなが見る前でひざまずいてイエス・キリストを受け入れて、だから皆さん宗教によって騙されていきますよ。ユダヤ教も自分たちで安息を作ろうとして熱心だった、その話を今四章がね、救いがない、安息に入らせないと、救いは福音によって それを信じる信仰によって救われるのでありますよ。4節
というのは、神は7日目についてある箇所で、そして神はすべての御業を終えて7日目に休まれたと言われました。そしてここでは、決して彼らを私の安息に入らせないと言われたのです。こういうわけで、その安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を説き聞かされた人々は不従順のゆえに入れなかったのですから、神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に前に言われたと同じように、ダビデを通して、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならないと語られたのです、うん、
だから今日ですよ。今日今聞く福音を聞く、その瞬間が救いでありますよ。受け入れたら救いです。同じ福音がユー人にもユダヤ人にも語られたけど、彼らは固くなになって、自分たちの安息をこう信じか、そこを通ろうとしたんです。だから入らせない、その方法じゃない、ね、このエデンの園から、ね、傲慢になった人間を全部追い出して、そこでケリブも置いてる。そこ入るのはイエスの御名以外はないよ。八節、
もしヨシュアが彼らに安息を与えたのだったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです、うん、
じゃあだからヨシアの時代ではなくて、どっちのヨシアですね。イエス・キリストです。その話なんですよ。だから安息には入ったものならば、神がご自分の技を終えて、もうご自分の技は何でしょう。十字架の技ですよ。救いの完成、安息の完成であります。ただ信じよ、ただ信じよ。じゃあ注意です。
ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落伍する者が一人もいないようにしようではありませんか、うん、
だから私たちはどこで力尽くすかというと、福音に力尽くす、信じることで、自分の安息を自分で作るんじゃなくて、もうすでに完成された安息に信じること。12節、
神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。作られたもので神の前で隠れを仰せるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。さて、私たちのためには、諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか、うん、
だからこの福音というものを、この偉大な大祭司によって私たちが救われる。福音の約束はこの神の言葉の約束ですね。中二節に力がある、両刃の剣のように鋭く、魂と霊と関節と骨髄を分かれる。だから福音を信じること、それが罪から解放されること、病から、永遠の死から救われる剣であります。中五節、
私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです、う
ん、だから皆さんが何を信じるかというと、この私たちの弱さを 知っておられる方。だから旋盤というところを置いておる。私たちが失敗することを知っておられる。だから幕屋の菊の中で旋盤だけがサイズがないのよ。サイズを決めようとペテロが7回許しましょうか言った時、いや私は7回と言ってない、7の70回だと。もうこのような憐れみがあるんです。だからそれを信じて私たちが安息に入りますよ。自分が完璧になって入るんじゃなくて、いつも許しを受けながら入るんです。16節、
ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか、うん、
だから恐れ退かないで大胆に主の御座に近づきましょう。近づこう主の御座に、登りゆこう栄光の御座、そこからすべての良き技が今起こらんとしているからである。だから、この福音は恵みです。恵みは私たちが頼って近づく、信じて近づくと。今日も安息に入ります。今日も許されます、うん、じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ。